私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。
アーメン。
ヨハネによる福音書12章を開きますと、イエスがロバの子に乗ってエルサレムに入る、いわゆるエルサレム入場の場面が記されています。これは受難週の初めの日、枝の手術の日課になります。エルサレム入場は勝利した王が凱旋する場面を彷彿させます。ですから人々はこのイエスを迎えて、ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるようにと叫んだのです。人々がそのようにイエスを歓迎しているのは、主イエスのなされた技を目の当たりにしたり伝え聞いたりしたからであって、今エルサレムに入られたイエスについて誤解しているということが明らかでありました。イエスは今十字架へと向かわれているのであります。イエスはエルサレムにロバの子に乗ってやって来られるのですが、それはイエスのエルサレム入場について敵を打ち破り勝利する王の凱旋と期待する人々の誤解を解くためではないでしょう。そうではなく、シオンの娘を恐れるな、見よ、お前の王がおいでになる、ロバの子に乗ってという予言が実現するためであったのです。イエスはご自分に向けられた人々の誤解をそのままにして、ただ神の計画が実現することだけに心を向けていたのであります。キリストの十字架の場面も多くの誤解にあふれています。イエス・キリストに従っていた弟子たちは、イエスがエルサレムで敵を打ち倒すことによって救いがもたらされる、こう期待する大きな誤解をの中にありました。当然、イエスはそのような彼らのことを知っておられたはずなのですが、不思議なことに彼らの誤解をそのままにされたのです。その結果、弟子たちはイエスが捕らえられるとこんなはずではなかったと思ったのでしょうか。皆逃げ去ってしまうのです。しかしそれでもイエスは誤解する彼らに対し責めることも失望されることもなかったのです。ただ神の計画がご自身によって実現することを望まれたためでした。先ほどお読みしたイザヤ書によりますと、主のしもべが同じように人々から誤解されていた様子が知らされます。しかも軽蔑され、見捨てられ、無視されていた。神の手にかかり打たれていたから苦しんでいる、このように誤解されていたというのです。しかしこのしもべは一切口を開くことがありませんでした。人々の誤解をそのままにして、彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒されたという、神の計画が実現することだけにその心はひたすら向けられていたのであります。私たちはこのしもべの姿にイエス・キリストを見るのでありますが、いずれも周囲の人々の誤解に対し一切 口を開かず、ただ神の計画が実現することを願い、従順であるという点で共通しているように見えます。それはイザヤ書に次のようにある通りです。主の望まれることは彼の手によって成し遂げられる。福音の日課は、そのイエスが十字架につけられ、その死を遂げられる場面になります。その中で今日目を向けたいのは、イエスが十字架の死を遂げられた28節以下の場面になります。その後イエスは、すべてのことが今や成し遂げられたのを知り、乾くと言われた。十字架に挙げられたイエスの服を分けるためにくじを引いた場面で、聖書の言葉が実現するためであったとありますように、息を引き取られる場面で乾くと口にされたことも聖書の言葉にある通りでした。先ほど詩編講読をいたしましたけれども、その詩編の22編の中に乾くという言葉がある。それがイエス・キリストの全て十字架の死の場面で乾くと言われた言葉によって実現したと言われているのです。エルサレム入城から十字架の死を遂げられるまで、いいえ、人となってお生まれになってからその死の時まで、人々の誤解の中にあったことを思い起こします。しかしそれでも私たち人間の誤解をそのまま受けつつ、ただ神の計画が実現することだけに心を傾けられたその生涯であったのです。そして成し遂げられたと言ってイエスは息を引き取られたのであります。ここで今一度思い出していただきたいのは、イザヤ書で告げられていた言葉であります。主の望まれることは彼の手によって成し遂げられる。主なる神が望まれたことは、彼、主のしもべイエス・キリストによって成し遂げられたのであります。しかもそれは、御子イエスがひたすら神に従順であったことによって成し遂げられたというのです。キリストの十字架は、敵を打ち倒すことによってもたらされる勝利を期待していた人の目には敗北であるかのように映りました。しかし聖書は告げているのです。主が望まれること、すなわち神の御心は、イエス・キリスト、その十字架の死によって成し遂げられると。神の御心は、私たち人間の期待することとは全く違った方法で救いを成し遂げられたのであります。そして十字架の死を遂げられた時、イエスは成し遂げられた、このように口にされたのであります。さて、第二の朗読として与えられたヘブライ人への手紙4章14節以下に目を向けてみたいと思います。イエスについて、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたと言い表されています。私たちと同様に試練に遭われたとは、フィリピの信徒への手紙で次のように言われていることにつながります。キリストは神の身分でありながら、 神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、しもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このように神の子イエスは私たちと同じ人間となって、私たちが受けるべき試練に遭われたというのです。ヘブライ人への手紙は次のようにも書いています。キリストは御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれました。そして完全なものとなられたので、ご自分に従順であるすべての人々に対して永遠の救いの源となられた。完全なものとなられたと言われていますが、それは御子であるにもかかわらず多くの苦しみによって従順を学ばれたことによるというのです。つまり完全なものとは十字架の苦しみによる完全なのです。人の目に十字架の死は完全どころか不完全なものに映りました。しかしそれは私たち人間の誤解でしかなく、十字架の死はイエスを完全なもの、永遠の救いの源としたのであります。完全なものと訳されているギリシャ語について触れたいと思います。この言葉は主イエスが息を引き取られた場面で、すべてのことが今や成し遂げられたのを知りという箇所がありましたが、そこで成し遂げられると訳されているギリシャ語と同じ言葉になります。完全になものという言葉と成し遂げられるという言葉、日本語では全く違うように聞こえるのですが、同じギリシャ語が使われています。また息を引き取られた際言われた成し遂げられたという言葉は、先ほどありました聖書の言葉が実現したと訳されている箇所と同じギリシャ語になっているのです。日本語ではわからないのですが、このように同じギリシャ語が繰り返して使われています。そして二組のギリシャ語がありますが、それぞれは同じ言葉から派生した言葉なのです。つまり、成し遂げられるということも、聖書の言葉が実現すると言われていることも、そして完全なものになると言われていることも、日本語ではそれぞれ違っているのですが、同じ言葉から派生しており、等しく神の言葉が、御心が成し遂げられた、実現した、完成したということを言い表していることがわかるのであります。そしてイエスが完全なものとなられたのは、神の御心に徹底して従順であり、十字架の死を遂げることでそれを成し遂げられたということに他ならないのです。こうして主の望まれることは彼の手によって成し遂げられるというイザヤの告げた言葉は、キリストの十字架の死によって実現したのだということがわかるのです。キリストの十字架の出来事は、人の目には敗北、すべての終わりに映りましたが、そうではなく、それは主が望まれることが成し遂げられた、実現した、完成した、完全となった、その瞬間でありました。 主が望まれたのは、罪人である私たちがその罪を許され、救いに招き入れられて生きるようになるということであります。キリストの十字架によって、不完全なものでしかない私たちが完全なものと認められるということなのです。ですから、十字架の上で息を引き取られる瞬間、主イエスは成し遂げられたと言い、すなわちそれは私たちの罪が許された、主の望まれたことが実現した、こうして十字架の主は私たちの永遠の救いの源となられたのであります。現地では到底計り知ることはできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。